キャラバン隊のメンバーの中でもですね、
はい、
夏に強い人間、冬に強い人間、
はい、
様々だと思いますけれども、今日あのハンマー小林、小林、利政さんなんですけれども、はいはい、どちらかというと、まあ、半袖が似合う男で、前も言ったかもしれませんけども、寒さには強そうに見えるんですがね、
イメージがありますね。
イメージがね、ちょっとどうでしょうか。今日は聞いてみましょうね、はい、ふるさと福島絆キャラバン、この番組は福島県がお送りいたします。それではハンマー小林呼んでみましょう。
小林さん。
はい、深野さん、普天間さん、こんにちは。
こんにちは。
はい、深野さんは私は冬が得意な方です。
あ、冬が得意な方で、
はい、あのちょっと人よりちょっと汗をかくのが多いのであの夏はちょっとうんと思われますけど、冬は暖かいです。はい、
あ、そうですか。はい、この雪の中暖かいって。でも今日はさすがに
寒いでしょ。
寒いです。本当にこうどんどんこう寒さも、福島市、私たちは今福島市にいるんですけども、はい、今もちょっと外を見てるとですね、少し雪が降り始めたのかなという、うん、のが今見えるんですけども、
こっちは結構降ってますから、同じ福島市でもだいぶ違うんですね。
そうですね、はい。さあ、そしてですね、今日、今週はですね、冬の味と題しましてお送りしております、はい、絆キャラバン。今日私たちは、福島市の新井にあります、大根村の、一つ建物の中にお邪魔しています。
はい、
はい、でなぜ、今日はここにいるかと言いますと、冬の味と題しまして今週お送りしておりますが、最終日はですね、飯舘村の方々が、活動している飯舘匠塾という組織がありまして、そちらでですね、その伝統の味を守り続け、そして伝えている方々がいらっしゃるんです。今日はその方々にお話を伺いたいと思います。今日お話を伺いますのは飯舘匠塾の、諏訪人代表、菅野ひろしさん、そしてその、会員の方々にお話を伺います。それでは皆さん、よろしくお願いします。
はい、こんにちは。
よろしくお願いします。さあ、この菅野さん、飯舘匠塾、まずはどのような目的で設立したんでしょうか。
話せば長いんですけれども、まあ、飯舘村の人たちがですね、今回の福島第一原発の事故によって、まあ、避難をせざるを得なくてですね、まあ、福島とか南相馬とか伊達市とかですね、いっぱい避難してるわけですよ。この避難してる人たちが何もやることがなくて困っていたというのが現状だったんですよね。でそれをなんとか今まで村で培ってきたこの加工技術をなんとかこの地域で生かせないだろうかというのがそもそもの発端でした。
では具体的にどのようなことをされてるんですか。
そうですね、一番多くは、まあ、野菜の加工を中心ですけれども、まあ、今日はキムチを作りました。でいろんな野菜を作ってるものを加工して、まあ、大根とかきゅうりとかですね、そういうものを加工していく技術をやっぱ伝えていこうということで、さらに、まあ、しみ餅をいっぱい作ってたと思うんですから、そのしみ餅を作れないかと。ただ福島ではやっぱり乾燥しますからできないということで、まあ、主に長野県の小海町に行って住み持ちを、まあ、一昨年からですね、まあ、2年続けましたけれども実証してきたのがこの匠塾の主な中身です。
この住み持ちと言いますと、こうなかなか、作るのはもち米はもちろんですけども、その必要な素材があるんですよね。
そうですね、今までも飯舘村には自生していたものですけれども、いわゆるゴンボッパという、まあ、学名小山牧地というものなんですけれども、このものが必ず必要なんです。でこれが長野県に少なかったんですね、なかったんですよ。で福島でも取れないということで非常に苦労したんですけれども、まあ、長野県でなんとか探し当てて、まあ、調達をして作ってきました。
こうなかなかこう私こうまだしみ餅をこう食べたことがないんですけども、実際こう昔は本当に各家庭で作られていたということを聞いたんですけども。
そうですね、なかなか食べられなかったものかもしれませんけれども、飯舘村ではこれが当たり前の食べ物でした。で冬の間に、まあ、作って、で春から まあ、あの農作業の忙しくなる時期にそれを小自販、いわゆる小ビールとしてですね、あの食べたのがざっと歴史的にあります。まあ、この避難する前まで飯舘村ではそうやって暮らしてきましたから、
はい、そしてその伝統をですね、こうなくどこかでまたこうつなげられないかということで、長野県の方に匠塾の方々が赴いていろいろとこう指導されたと思うんですけども、実際そうこう教えている、まあ、皆さん塾といいますか、やっぱり一人一人が先生になると思うんですけども、皆さんどうですか、その教えている時の表情であったりとか。
そうですね、長野県では昔は作ってたという話を聞いたことありますけれども、長野県ではあの小山牧地はいわゆるゴンボッパはですね、そばのつなぎに使ったって言ってました。でそれを今度はあのもち米をこの町に作って、そのもち米と酒米のいわゆるはぐれ米、まあ、それを合わせて親あの締め餅に作ったんです。で初めて作る方々がほとんどでありましたから、まあ、あの覚えるのに非常に苦労されてましたけれどもですね、でこちらから、まあ、8人で行って、まあ、あの指導って言ってはおかしいんですけれども、一緒に作って、それをあの向こうで乾燥させてもらって、あの福島に持ち帰ってもらいました。でそれを皆さんでやっぱり食べましたんで、懐かしい味だなということで、まあ、飯舘村の人たちも癒しになっているというのが実態ですね。
まあ、飯舘村といいますと本当にこう自然が豊かで水もきれいで本当に素敵な村というふうなお話を聞いているんですけど、まあ、今なかなかそこに立ち入ることは難しいんですけども、そこで生まれた食べ物特産品がたくさんあって、それを伝えていくということは本当に これからも守り続けていかなければいけないとは思うんですけども、実際その菅野さんご自身でもその共同農園をあの作られているということなんですけども、
はい、いわゆる仮設とかですね、借り上げ住宅にいる皆さんで、やはり農業を忘れてはならないというその意気込みがありましたから、まあ、みんなで声かけ合ってですね、で仲間を募って、まあ、共同農園という形で畑をお借りして、でそれを作って、そのいわゆる生産した野菜を加工していく、でいわゆる生産から加工までみんなの手でやっていこうということで、まあ、キムチを作ったりですね、あるいは大根漬けを作ったり、まあ、きゅうり漬けを作ったりという活動をみんなでやってきています。
これからもこういった活動を守り続けて、そして後世にも伝えていくことを本当に必要ですよね。
そうですね、絶対この培ってきた技術をね忘れない、そして次の世代に引き継いでいく、まあ、こういうことがやっぱり私たちに課せられているんだろうというふうに思いますし、これからこのうまいものを作っていく、そういう心を忘れてはならないというふうに思っています。
ありがとうございます。こうして代々受け継いできた味を守って、これからもぜひ伝えていただいてほしいと思います。今日は飯舘匠塾の、世話人代表である菅野博さんにお話を伺いました。菅野さん、こちらからは以上です。
ありがとうございました。はい、いやこうやって新しいコミュニケーション、新しい輪が、
ね、
できてきてるわけですよね。まあ、飯舘だけではなくて、さまざまな、はい、市や町や村で同じようなこう新たな動きというのが出てきておりますね。ふるさと福島絆キャラバン、この番組は福島県がお送りしました。今日は小林利正さんのレポートでした。